本日5月17日月曜日、時刻は23時を回ったところでございます。今週はね、放送の前にうちの番組 AD 笠原くんが素晴らしい名言を言ってくれたんで、それをまず紹介したいと思うんだ。うちの番組 AD 笠原くんといったら、一人見歴3週間、3週前に大好きだった7年ぶりにできた彼女にバイバイされてから、そりゃもう大きな傷を抱えてER のスタッフでもお手上げだと。お手上げだけど、ほっといたら多分大丈夫だから、オロナインつけときましょうみたいな状態でほっとかれたあの笠原くん、まだかさぶたもじゅくじゅくの笠原くんがスタジオに入ってきて妙に元気なんだ。おかしいなと思って、先週はまだね、もうちょっと落ち込んでいたから、どうしたんだろうと思って俺が、笠原くん大丈夫、落ち込んでないの？聞いたら、笠原くんが素晴らしい名言を言ってくれたよ。みんなこれ覚えてくれ、落ち込まないために落ち込まないんだ。この何の理屈も通らないこの素晴らしい名言を僕に言ってくれたんだよ。あの、もうむちゃくちゃで言ってることは、落ち込まないために落ち込まないんだ。もうどこにもイコールがない。だけどこの言葉で僕はとても勇気が出た。そして AD 笠原くん、もっと素晴らしいことをその後に言ってくれたんだよ。笠原くん、でももうダメだよ、俺たちもう無理なんだよって俺が言ったら、笠原くんが、白井さん違いますよ、自信がないから過信するんですっていう、もう訳のわからない名言をたくさん僕に言ってくれて、最近ちょっとね、落ち込むことがいっぱい僕あってね、正直ね、この放送の前まで相当落ち込んでいたんだけど、 AD 笠原くんのおかげで、俺は君に出会って何年だ、もう8年か8年一緒にやってきて一番元気が出たよ。落ち込まないために落ち込まないんだってことで、今週も元気よくやってこうじゃないか。昨日かな、昨日の夜から、ちょっと世間をにぎわかしていることがありましてね、金星と月がラブラブだと。昨日のあれは、まあ夜の9時か8時ぐらいから、僕なんかそのツイッターとかでよく見たんだけど、お空に浮かぶ金星と月がなんかできてるらしいよと。あいつら付き合ってるらしいよみたいなツイッターがやたらとあって、何のことかなと思ったら、なんか今金星となんかあの月が大接近してるんだってね。でこう夜の夜空、まあ重複しちゃったけど、夜空を見上げると、随分とこう、なんていうの、月とあの金星がぴったり寄り添うのが見れて、それはそれはロマンチックですよみたいなことを聞いたわけですよ。月つったらあれだよね、ずいぶん地球と仲良くやってきたよね。もうだいぶ付き合い長いよね。だいぶ前からあれ一方的だったのかな、付き合ってると思ってたんだけどな。おかしいな。なんか結構その関係性もいろいろ言われていて、あれだってだから太陽系公認だったじゃん、いわば月と地球の関係って。太陽の親父さんも認めてくれたじゃない、二人で挨拶しに行って、ねえ、あの地球ができたばっかりの時にね、すいません、あの今度お付き合いさせてもらうことになったんで、あの 月というかあのことをお付き合いさせてくださいって言ったら、太陽が、まあ大切にするならということで、付き合ったあの月が金星とイチャイチャしてるんだと。でこれはなんでかって言ったら、僕は考えたんだけど、月の探査を諦めたじゃない、この間何年 2,3 年ぐらい前に NASA がもう無理、もうお金とかないし、月とか調べてる場合じゃないし、ごめんアポロ計画的なことをもう無理みたいなことを言っちゃったのにね、火星の探査はやったじゃない。それはね、月だってそうですよ、散々仲良くやってきた地球さんね、あの何年ぐらい前ですか、もう20年ぐらい前ですか、あの初めて、もっと前か、30年ぐらい前ですか、月に初めて、月のお家に行ったの。部屋に行ったの。アポロデートですよ、アポロデート。部屋に行ってね、旗なんか立ててきちゃった、あれがもう30年ぐらい、あれから随分仲良くやってきたのに、なかなかもう来ないなと思っていたら、いつの間にか火星に手を出していた。これはね、月だってそれは金星に浮気しますよ、それはしょうがない、それそっぽ向かれちゃってもしょうがない。いやもう、でもこれはもう完全にあれでしょ、昨日はだから月の作ってきた餅を金星と二人で食べていたんでしょ、宇宙で星に囲まれながらね、うちのウサギがついたのっつって、地球はその頃焼き餅をね一人で食っていたわけでございます。何の話だ。今ちょっとね、うまいこと 言おうと思ってすっげえ気持ち悪かった自分のことが。でもさ、俺調べたらびっくりしたんだけど、金星の探査も始まってんだってね。この間金星探査船かなんかが打ち上げられた。だからこれはあれでしょう、まあライバルを完全にリサーチ的なことになるよね。だってなんかそのゴージャス感だったら向こうのが上なんだよ、名前的にも。なんたってゴールドだよ。まあ持ってるんでしょう、そりゃそりゃあんた人差し指と親指で丸を作ったものを持ってるんだろう。そりゃ金星っていうぐらいですから。あ、何そっちの金星じゃないのか、ザルくん。何ビーナス、何が金星ってビーナスなの。あれあれ、じゃあちょっとこれややこしい問題になってきちゃあれこれじゃあややこしい問題になってきちゃったぞ。あのね、まあまあ、でも昨日楽しかったですよ。そのツイッターのタイムラインとか見ていても、みんなその月と金星がランデブーとか月と金星の秘密のデートとか、なんかまあまあいいじゃないですか。僕もうちょっと昔の僕だったらね、そんなのけって言ってましたけどね。もう笠原くんが振られてからね、いろいろ僕も考え直して、まあいいですよ。もうなんかそういうことになんかペってね、唾を吐いてるだけだとね、僕と笠原くんは本当に社会の隅っこになってしまうからね。いいですよ、あのたまにはまあ1年にそれはな、2、3回ぐらいロマンチックになる日がねあってもね、僕はいいと思うんですよね。ちょっとこう上を向いて歩いてみようよ、いろんなものがこぼれないようにみたいなことがあってもいいと思うわけですよ。ロマンチックあげるよ、ロマンチックあげるよ、300万円振り込んでくれたらって。それもいいと思うんだけど、一個聞きたいのが、お前たち冥王星のこと覚えてっかよ、覚えてっかよお前、冥王星の存在をよ。5年ぐらい前にあの外されたやつ、急にだよ、急にずーっと仲良くやってきてだよ、太陽系ができてからねえ、水金地下木土天海冥か、土天海冥一番最後だけど、一生懸命ついてきたあの冥王星、5年ぐらい前に急になんかお前小さいからみたいな理由で、ごめん調べてびっくり、お前ね基準達してねえんだみたいな感じで、本当は違うんすよね、僕が暗いからっすよね、知ってるんすよ、いいんすよ別に、大きさとかだって今更じゃないですか、本当は僕この間の遠足ドタキャンしたからっすよね、いいんすよ別にって言って、あの冥王星のことみんな忘れてたって今ツイッターで言ってるよ。の、こっからちょっと名前が読めないな、ノジオンさんから、あ、ボテニョキさん、冥王星って何ですか、食べ物の名前、ほらもうこれだよ、これですよ、もう今頃あいつはだからそのちっちゃい星に囲まれてだね、囲まれてだ、そのなんだ月だの地球だの金星がイチャイチャなんかその青春ごっこやってる間に、その周りの星を体にこすりつけて、来年までにはあと2センチ大きくなろうみたいなことをやってる、その冥王星のことをみんな考えてるのちゃんと。あと土星はなんであんなおしゃれなの、あの輪っかずるくねえか、ちっちゃい頃から思ってたんだけど、あのほらなんかついてんじゃんあいつ、イヤリングみてえな、あいつは何、あれがなくなったらもうなんもだよね。あの輪っかは何なの、あれは何、どこで買ったの、ビトンとかそういうやつでしょ、いまいちキャラが分かんないのと、あと木星は見えっぱりだよね。あれだってさ、太陽系で一番でかいくせに長身スカスカでしょ。だけどね、気持ちがすごくわかる。気持ちがすっごくわかる。こう自分に中身がないから大きく見せようとして、で周りからも いつの間にか大きい人見たくなっちゃってて、今さら言えない、でも何人かにはバレてるっていう木星の気持ちが一番わかる。だから俺今度好きな惑星は何ですかって聞かれたら木星って答えると、理由あったらあんま言いたくないですって。水星よくわかんねえんだよ、水星は太陽に一番近いぐらいしか知らねえんだよ。なあ、あいつは謎だからや。なんか行くのが大変ぐらい。天王星と海王星は名前が偉い。天王星と海王星っていうぐらいだよ。なんか、ボスでしょ？なんかボス的なやつでしょ、あれは。昔、だから俺の中だと、天王星、海王星、冥王星ってその3つは、さぞかしそのトリプル的なトリオ的な、なんかジェットストリームアタックを決める的なトリオだと思ってたんだよ。なんかあの三人が太陽系の何かを決めていると思、俺はちっちゃい頃思っていたの。だって天王、海王、冥王だよ。なんか冥王もとにかく偉そうじゃない、そんな名前だったら。何かをこう、なんか、まとってるような、なんかの管轄を得てるような感じするじゃない。それがあいつはクビになるってことは、冥王はなんかあんま偉くなかったでしょ。でも天王と海王は多分偉いよな。名前的によくわかんないけど。で 火星ってすぐ行けそうじゃない？これすっごいびっくりしない？火星ってさ、なんか月まで行ったってのちっちゃい頃知るじゃん。でその後よくさ、その宇宙の本とかでさ、次は火星探査だとかさ、火星を将来あの住めるようにする計画とか見る読むからさ、なんか火星ってちょっとそこまでみたいな、ちょっとそこのドンキホーテまでみたいなテンションがあるじゃん。なんか月がファミリーマートだったらね、火星はドンキホーテ。完全にうちの立地条件だこれ。これ全国で通じねえよこの条件。うちの家の周りはそんな感じなの。ちょっとそこがファミリーマートで、自転車乗るのがドンキホーテぐらいの位置だと思うじゃん。火星ってさ、往復で1年もかかるって知ってた？知ってたのかよお前よ。あれそんなになりサクサク行けるもんじゃないんだ。俺結構なんかその来週行ってくるわ、帰ってくるの月末ぐらいだと思ったのに、あれ何半年もかかんだってね行くの。それなのになんかあれなんだ、あそこに住もうとか考えてるんだ。ちょっとな、ちょっとな、俺はいいかな、俺船酔いするし、宇宙船の中でも船酔いするし、あと人見知りするし。だとお前考えてみろよ。じゃあなんか、はい地球終わっちゃいますとね、あとちょっとでその隕石っぽいやつとか大きいモンスターとかなんかいろんなことがあって地球がどうやら終わりますと。で、あの大工さんが頑張って船作ってくれたから、棟梁たちが頑張って、うっ、俺ちに任せるよっつって、カンカンカンカン毎日やってくれて、ノアの箱舟みたいのができて、よしこれから火星に行こうってなった時にさ、ちょっと待てよ、部屋割りはどんな感じなんだろうとか思うだろお前。どうしよう、みんなでうの始めちゃったけど、俺いまいちうののルール覚えてないんだよなみたいな状態になるじゃない。だから俺火星には行かね。七夕、もう随分まだもう早いですけど、まだ話題的に早いですけど、七夕でさ、なんかほらイチャついてんのいるじゃない、織姫と彦星。あの二人さ、まあなんか世間一般だと秘伝のカップルみたいな、あーかわいそう、一年に一回しか会えないなんてみたいな状態になってんじゃん。結構合ってると思うね。だってさ、星で星あできてからもうさ何万年とか経ってるわけでしょ、ね、何万年どころじゃない、何十万年何百万年も経ってるんでしょ、あの二人って。ってことはもうさ、何十万回何百万回って合ってるわけでしょ。それもうだいぶじゃない。それ3回ぐらい氷河期を乗り越えてね。そう思って今度見てごらん。なんかね、あれはね、なんか人間の尺度で考えちゃうから、なんかそのなんていうの、織姫と彦星を見ると、あーかわいそう、もうずっと会いたかったんだなの二人とかなるけど、もう星から見るとまた会ってるよあいつらと。あでもあれ難しいか、星から見るとその一日ってのは超短いのか、だから何回もあのすれ違ってるような二人だよ。だからあの彦星は彦星でそのバイトがあるんだよ、なんか超新星爆発を手伝うバイトみたいなのがあって、織姫は織姫であのか天の川のなんかゴミをほらなんか掃除する仕事があって、 お互いそのもう忙しいからなかなかそのなんていうの会う時間はないんだけど、そのあの一緒に同棲してんの、同棲してるアパートだと、まあその朝の1時間は顔を合わせるみたいな生活をもう何百万年も続けてると思ったら、なんかもうって気になってこない、すごく。なんかそれもう結婚すればいいじゃんみたいなカップルじゃない、織姫と彦星って。結構天の川って最初につけたやつ相当すごいよね、相当ネームセンスあると思わない？天の川だよ、天の川って読まないんだ、天の川だよ。なんかあれ多分まあ100年か200年かもっと昔からか、何年ぐらい前から言われてんのか分かんないけど、あったんでしょ、命名会議というか命名選手権みたいのが。あのなんかあれちょろちょろっと出てるやつ、あの星の城っぽいやつ、あれなんか名前つけてみようぜ選手権で、なんかみんなあのなんか夜の帯とか、なんか星のきしめんとか、なんかね、空の修正ペンから漏れた息とか、なんかいろいろいろいろ言われてるんだけど、天の川だよ絶対モテたでしょ。星座を最初に考えたやつも相当モテたよ。あ思わねえ。だってさ、ちょっとさ、今回見たこう月と金星の話題とかを出すだけでロマンティックになるわけじゃん。ロマンティック上げるようになるわけじゃない、ロマンティックが止まらないになるわけじゃない、ドラムを叩きながら歌を歌うピンク色の髪のお兄さんになれるわけじゃないね。あれドラマティックだっけ、ロマンティックだよね。覚えてねえ、俺もいまいち覚えてねえのに、いまいち覚えてねえネタを出すの危ないね。 天の川もう相当そうだけど、星座だよ。なんかまああれでしょ、今から何千年前からないのって、2000年とか3000年前のなんかエジプト文明の頃からあるんでしょ。あの時になんかあれでしょ、なんかそのスフィンクス誕生、スフィンクス完成5周年祭りみたいな、そういうお祭りの帰り道にエジプト文明のその若い男女がね2人で帰ってて、 夜空を見上げて星があって、なんかあー綺麗とか女の子が言ってるところに、あのあそことあそことさ、あそこの星をつなげてごらんよ、乙女座になるんだよみたいなことやったわけじゃん。え、本当だ、女の人の形に見る、でも君の方がもっと綺麗だよみたいなことを言ったわけでしょ。お前どんだけだよと思わない。でその噂を聞いた隣村のやつが同じことやろうと思って、ほらあの人、あの星をつなげてごらん、ほら天秤の形になるんだよ、本当だねえ、不思議だよね、本当。あれこれだけねえぞ。あのほら、あのすごい光ってる星と、あの3つね並んでる星とそこの星つなげてごらん、ほら熊の親子に見えない、本当。あれだけねえぞこれみたいなのにはなったと思うけど、星座を最初に考えたやつも相当ロマンティックだよね。星空っていうのはなんでこうすぐなんて言うんですか、ロマンティッカーなるわけですか。あれ全部過去の光なんですよね、全部。あのっていうのも、星ってのはもう何百万光年とかさ離れてるわけでしょ。ってことは今夜ね、夜空を見上げて見える星の光っていうのはもう何十万年何百万年も前の光なわけで、これ俺宇宙物理学をちょっとかじった時に見たやつなんだけど、宇宙物理学をかじんなくても分かること言うね。だからかじったんだけど、かじんなくても分かるやつ、どんなに頑張ってもいけないんだって、もうちゃんと書いてあったんだよ、偉い本に。今光ってる星はどんなに頑張ってもその光ってる瞬間にはもういけないんですよ。幼稚園の本じゃないよ、不思議な宇宙って全部ひらがなで書いてるやつじゃないよ、割と結構ちゃんと学問っぽいやつだよ。なんかそれの中に書いてあったんだよ、なんか世界線とか、なんかそんなこと言ったけど、その光の速度でなんか行けるまでがそのあなたの住んでいる可能な世界なんですみたいなことに書いてあって、ってことはもうあれはもう絶対無理なわけじゃん、ドラえもんとかキテレスでもない限り絶対いけないわけでしょ。そう考えるとさ、星空とか見るとめっちゃ寂しくなってこない？だってもう全部過ぎた事柄なんだよ。大丈夫かなこの話。なんか時々すげえへこまない、見てて。だってさ、あの星ってのはなんか要は地球誕生の瞬間だったり、なんかそのね、生き物が初めて陸に上がってヌーって出てきた時だったり、聖徳太子が初めて7人同時の言葉を聞けた時だったりとか、なんかそういう時に光った光が今見えてるっていう、コロンブスがね、卵を立てろって言われて、あの船にぐちゃってつけて、うーわー超ひねくれてるこいつ。そうでしょ、あのコロンブスの卵ってぐちゃって立たせたんでしょ、超ひねくれてるわって言った日に光った星だったりするわけでしょ。なんか、あ、もう全部過ぎた中で現在進行形なのは地球だけなんだみたいな気分になってこない？俺だけか、俺だけそんなネガティブか。普通はロマンティッカーなんだ、ああいうの見て。違う違う違う、あの要はつまりは星空を見るとタイムスリップできる的な、ブエーでしょ、どうせこんなこと言えば。今の発言は確かにインターネットポリスに逮捕だよ。今のはちょっと言いながらこれ気持ち悪って思ってたもん。え、インターネットポリスに逮捕ですよ、弁護士もお手上げですよ、検察側が強い強いですよ、証人でカサールクが出ても何、オープニングトークがまだ終わってねえよこの野郎って。まあね、なんか今日もさ見えてるらしいじゃない、月の近くに、そのなんていうの、金星なのかな。でも俺さっき来るとき見たんだよ、そしたらなんかほんと三日月の下になんかちっこい星があって、なんかまあこれを見てロマンティックになってる人がいっぱいいる中、うちのラジオを聞いてくださってる方がね、今現在ね123人もいる。申し訳ない気持ちでいっぱいだから、今日もね頑張っていきましょう。というわけでタイムマシーン部、 改めましてお相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そして目の前に座っているのが落ち込まないから落ち込まないんです、あれ違うわ、落ち込まないために落ち込まないんですという、もう今後300年ほど残されていく笠原くんのお墓にはぜひそれを掘ってやろうね、みんなでね、それを刺繍した T シャツを売ろうかなって思っている、はい、よろしくお願いします。超気持ち悪いよ、星空を見てタイムスリップはもう完全にこれは罪だよ。今まであれなんかミクシーとかでミクシーとかツイッターとかでね書いちゃった恥ずかしい言葉をでっかい横断幕に書いて都庁からぶら下げられるの系でもいいよ俺はまあね、そんなロマンチックになる日もあるってことでございますけどね、まあそれはね、だってカザールくんがほら3週間だからまだ振られてそんなことより僕はね欲しいものが1個あるんですよ。何かっていうと iPhone です。 iPhone が今めちゃくちゃ欲しい。iPhone と宇宙旅行だったら iPhone かな。いやな、 iPhone 持って宇宙旅行は贅沢すぎるから、それやっちゃうとこの世のバランスが崩れるから。今なんかあのドラゴンボールが7個揃ったら安定した生活とかしたらシェンロンが多分それは無理だってそれは各々の努力で頑張れって言われちゃうけど、 iPhone がめちゃくちゃ欲しい。まあね、もともと別にそこまで興味はなかったんだけど、なんかいろんな人が教えてくれて、まず USD ができるんだよね iPhone はね。あの Ustream が、iPhone からお届けすることで生放送が iPhone でできるっていうのを知って、ってことはもうどっからでも生放送ができる。今はこうやってさバンドスタジオの中でやってるけど、例えばそのハワイのあのキラウエア火山の火口からお送りしてますみたいな、今ちょっと iPhone にマグマがついちゃって若干溶け気味ですがみたいなやつとかできるわけじゃん。今どこか真っ暗な空間にいます、全く見えません。声だけが響いて、床は土なのかな、前後の記憶がないんですよみたいなとこからお送りとかどこだろうってみんなが思えるとこからお送りできたりする。あともう一個すげえ欲しいなと思ったのが8ミリ映画っぽいのが撮れるんだって。なんか動画が撮れるんだけど、そのなんかあいつ賢いから後からいろんな機能を足せるんだと。その中の一個で8ミリっぽい、8ミリフィルムっぽい映像が撮れるようになる。8ミリフィルムってさ実際相当難しいんだよね。あれ自分でなんか撮ろうと思ったら、なんか、現像したりとか映写機が必要だったり、あとセンスが必要だったり熱意が必要だったりとか時間も必要だったり、一緒に撮ってくれる友達も必要だったりいろんなものが必要になってくるらしいんだ。でもだいぶ揃わないからほぼ全部揃わないから8ミリ映画無理かなと思ったら、なんかその iPhone があれば8ミリ映画が撮れるみたいなこと言って、俺ホラー映画撮りたいからさずっと言ってるけど、ホラー映画でなんかあの貞子 VS ジオンの女の人みたいなやりたいから最後つかみ合いだけど髪の毛引っ張り合いのホラー映画みたいな撮りたいから欲しいなって思ってたわけ、ずっと。なんかね結構そのツイッターとかでさ iPhone どんな感じですかってつぶやくとみんなやっぱいいっていうね。なんか iPhone の文句を基本的にみんな言わないから、 iPhone がこれだけいいこれだけいいこれだけいいとか言われると、もうなんか最初はだよ、最初は iPhone を一番最初に見た時はなんかクラスの中でもまあ 2,3 人ぐらいはいる可愛いぐらいのやつだったよ、認識的には。まあまああれぐらいの可愛い子はいるよねぐらいの認識だったのが、それが体育祭を得て文化祭を得て気づけば恋心的なやつだよね文化祭準備の帰り道に言われたね、 iPhone 子に言われた、すぐ考え込むところもさ個性の一つだと思えばいいじゃんみたいな言葉でもうとどめを打たれたよね。で修学旅行で一緒に歩いたキラウエア火山の火口だよね、そこ一緒に行ってんだ言えなかった、いつも一緒にいませんかだよね。もう完全に iPhone の虜だよね、完全に俺はもう心奪われてるわけですよ。だけど問題があって俺には A 優子がいるわけですよ。もうしかもまだ機種変更して1年ぐらいなのかな、なんかねあれ2年間付き合わなきゃダメみたいな、なんかそのなんかもう結番見てるおっしゃるからこれを破ったらそのもう一家で謝んなきゃいけないみたいなおっしゃってるからダメなんだよ。なんか今更そのなんか解約にもお金かかるし、でしたらさみんなはさその2台持ちにすればいいじゃないですか、携帯に、ね、2台持ちとか結構いますよって。でなんか iPhone はすごくそのインターネットとかなんかあのそういうのに合うんだけど通話はすごく難しいみたいな。あ1個今ちょっと面白いツイートあった、浅川津さんがさらに同窓会を得てだって あ、じゃあ修学旅行でアイフォンコにね、キラウエア火山の上でいつも一緒にいませんかが言えなかったと。でそのまんま卒業しちゃって、大学行ってずっと後悔してたんだよね。あの時一言言えば、アイフォンコに自分の心を伝えれば、ひょっとしたらいつでも一緒に歩いていたかもしれないあのアイフォンコが、まさか5年後の同窓会ですっげえ美人になってると。うわー、諦めきってたのに。その時にはもう俺もあれだよね、 A 優子と完全にあの同棲だよね、同棲してるんだけど、あのうわー、うわめちゃくちゃ綺麗になってるな、白井くん元気みたいなこと言われて、うわー、 で帰り道一緒なんだよな、その飲み会 の飲み会のわたみの帰り道一緒になったら、キラッと光る左手の指輪ね。あのさ、もうお前病んでるよって言われてもいいのが何個かありますよ。ここまででお前病んでるよ点が1個は、まあ、iPhone を女性として捉えてるところで、もう1個はさもかし自分の高校生の時の楽しい青春の思い出に重ねて言ってるように聞こえるけど、一切そんな思い出なかったところね。お前体育祭もほぼサボってるし、文化祭の準備なんて1回も顔出してねえし、お前高校生の時全然そんななかったじゃん、同窓会行ってねえじゃんっていう。あたかも自分の青春と今なんかもう最悪だよね、あの捏造された記憶で妄想だよ。もう救えねえよ、もう真実が一つもないよ、真実はいつも皆無だよ。ひどいわ。 NEXT コナンズヒント、虚無だよ。何もないんだよ、最悪だわ。で なんだっけ、その何の話して、そう携帯2台持ちをどうしようかなみたいな、なんかでもすごくねえか、携帯2台持ってたら右手に iPhone 持って左手に au 持ってたらなんか変身できそうじゃねえか、仮面ライダーダブル的なことになりそうじゃねえか。俺のなんかこの真っ二つで右がなんか焦げ茶色で左が灰色だったら嫌だろう、なんかどうしたんだろうこの人と思うだろう。わかんない、仮面ライダーダブルの知識は全くない状態に今喋ってるけど、そういうことなんでしょ、あれ機械だ的なことか。携帯2台持ちでもいいんだけどね、どうなのかな。あと iPad どうなの、最近世間をものすごく、あ、 iPad の話すると長くなりそう、音楽間に合わねえな多分な。何の音楽鳴ってんだよこの野郎、この野郎、お前が流してんだろって。じゃあ、AD からミキサーに昇格した笠原くん、音楽をそろそろ消そうと思うんだけど、笠原くん頑張って生きていこう。笠原くんのフェードがちょっと雑なんじゃないかっていう話が出てましてね、音楽を下げるフェードは笠原くん最近ちょっとやけくそでフェードを下げてるんじゃないかって僕も思うんですよ、見てて。だから楽しかった思い出を思い出しながらフェードを下げよう。でみんなもそれを思いながら、この今からエディ笠原くんが音楽を下げるこのフェードの感じ、このゆっくり音楽が消えていく感じは笠原さんの恋の終わりの感じなんだっていうのを感じながら、最低な DJ だ。傷をぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅってことで、今週も最後まで聞いてください。あれなんだね、意外とスッといったんだね。あれなんね、もうちょっとそのぐらつくかなと思った、もうちょっとその一回大きくなるかなと思った、正直。一回なんかあの大音量になっても誰も文句言わなかったよ。恋の思い出を思い出して、出会った日のことを思い出して、ブンって大きくなって、もう割れるぐらいこのね、オープニングの曲が流れても誰も文句は言わなかったよ。でその後一回下がって、またブンって上がって、もう一回下がるぐらいでもよかったんだけど、スッって言ったね。あ、もう飾るくなかった。そういう風に思ってないとやっていけない。落ち込まないために落ち込まないんです、これ名言です。もう俺ほんとなんかもう俺毎日マジックで書くわ、二の腕にちょっと入れ墨はちょっとあの痛いの怖いから勘弁して。その代わり俺相当痛い人じゃない、二の腕にさ落ち込まないために落ち込まないって書いてある人だよ。この人すっごい落ち込む人なんだなと思うんだろうね、みんなね、この人すっごいネガティブなんだ。座右の銘は何ですか、落ち込まないために落ち込まないんですよ、意味が分かんない。で iPad の話ですよ、 iPad の、あのね、みんながね、いいフェードだねみたいなことか。
ありがとうございます。
モッシーさん、笠原さんは切り替えが早いんです。浅川津さん、近年まれに見る完璧なフェード。褒めてもいただいたよ、 フェードで。カザールくん、これから頑張っていこう。これ1年間さ、ちょっとさ、その失恋を思い出しながらのフェード。俺、ほんと嫌な DJ だね。どんだけその仲間の傷をほじくり返してん。だからこれ、みんなもさ、ちょっとワクワクしてながら聞こうよ。フェードの感じで、カザールくんの立ち直りがわかるって、相当斬新じゃないこれ。失恋、3週間前の失恋が、これやがて半年の失恋とかなるわけじゃない。そうすると、あれ逆に長え。あいつぶり返してんな、みてえな。iPad どうなの？なんか随分探してるけどね。何に使うのかいまいちピンとこないんだけど。あれは何？電子書籍とかが見れる。なんか本とかが読めるんでしょ？なんか、本とか読めるって言ってもな。なんかそんな、まあ、あれに全巻こち亀入るとか思うと、すげえ気になんね。こち亀150巻とかが入るとなんか雑学王になれそうじゃん。話題には困んねえって感じするし、まあね、前巻三国志入ると思えばこういつでもその三個の例のとこが見れたりとか、赤壁の戦いの回とかが見れるのはいいかもしんないけど、まだあんまりさ、言うてもその電子書籍っていうもの自体がなんていうの広まってないじゃないね。だけどもう大学とかで無料配布なんでしょ。なんか俺昨日か今日のニュース、ネットのニュースで見たけど、なんかどっかの私立の大学だとその iPad をタダであげますと。で、授業中にどうぞそれでなんか勉強してくださいって、なんかその教授と生徒のコミュニケーションをそれでやり取りしますみたいなことやってて、もうそのうち多分あれだよな、小学校とか中学校にもその iPad が普及するんだろうな。だから勉強とかみんな iPad とかでやるんでしょ。俺それでさ、一個 iPad ですっげえやりたいことがあるんだけど、迷路書きて、iPad で。カザルク今、近年稀に見る失笑だったけど、お前ほんと残念なやつだなって顔したけど、iPad で迷路作ったら絶対面白い。これ絶対面白い。いや、これやばい。パクられるぜ、マジで。じゃあ、聞いて、もう人の話を聞いて、確かに iPad で迷路書いてたら、ああ、残念な人だな、この人って思われるよ。ああ、そのなんかもう最先端の技術をそういう風にするんだって。いや、思うのはいいけど、こっからを聞いてよ。iPad で迷路を書いたら、俺が小学生の時さ、ずっと迷路を書いていたわけじゃん。俺ほら迷路職人だったから、小学生の時のポジションが。ね、運動もできないし、頭も悪いし、面白くない子は何になるかって言ったら迷路職人になるから。あと絵も下手くそだし、ね、何もできない子だったから基本的には。あと粘土作りも下手だったし。粘土作りとかあったらいいんだよ。あと、お金持ちでもなかったからカードダスも持ってないし、セロハンも持ってない。セロハン流行った？うちの学校セロハン流行ったんだよ。透明のあのほら赤とか青とかのセロハンあるじゃん。あれをみんな山ほど持ってたの。わかんない、なんか本能なんだろうね。よくわかんない。うちの学校危なかったのかな。みんなセロハン持ってる枚数で競い合ってたけど、何にもポジションがなかった僕が一個だけ持ってたのが迷路が得意っていうね。はいはいはい、そうですよ、人生の迷路が得意ですよ。もちろんもう26歳で完全に迷い込んでますからね。スタートにも帰れないし、ゴールは閉鎖しちゃったってやつですからね。迷路が得意だったんですよ。で、当時僕、まあ、いろんな迷路書いたんですよ。10兆1冊分の迷路書いたりとか、いろんな、なんかその大きい迷路も小さい迷路もいろんなものを書いたんですけど、一個すごく評判だったのが松明システムっつってね。これ、まあ、前なんかもう一個のラジオで喋ったけど、ドラゴンクエストのあのダンジョンみたく松明をつけたら自分の周りだけ見えるっていう風にしたの、ダンジョン風に。だから簡単な迷路を書くわけですよ。そんな細かい迷路じゃなくて、分かれ道がなんかね、7個ぐらいの簡単な迷路を書いて、その上から画用紙を当てて、で、画用紙の真ん中だけ切り抜くと、その切り抜いた部分しか見えないでしょ、先に進む道が。だから、そんな細かい迷路書かなくても十二分にダンジョン感が味わえるっていう、この素晴らしい開発。当時ね、あの特許を取ろうとしたんだけど、年齢的に無理だっていうのと、あとなんか多分儲からねえってやつで。だから山村くんにパクられてすげえショックだったっていう。山村くんはお金いっぱい持ってるからいいじゃないかと思ってたんだけど、松明システムをパクられてんだけど、あれを iPad でやったらさ、すごくねえか。あれ？じゃあいいよいいよ。なんかさ、普通に迷路やってたらつまんないから、迷路で行き止まりになったら iPad にあらかじめ保存しといた自分の恥ずかしい写真が iPad 全体に映るってのはどう？いや、じゃあゴールしたらすっげえセクシーなお姉さんの画像が映る、うん、でしょ。頑張ろうって気になるでしょ。iPad の正しい使い方じゃないの。一個これちょっとリアルにいいなと思うのが、あの航空写真で迷路、航空写真でさ、なんかあの上から撮ったやつあるでしょ。説明しなくても分かると思うけど。でさ、なんか新宿とかさ、渋谷ってごちゃごちゃしてるじゃん、道で。そこで迷路を作るの。はい、どう、あれ、俺も今ね、 さっき思いついた時これ絶対いけると思ったんだけど、喋っててあんま面白くないぞみたいな。普通じゃんみたいな。Google Earthのその迷路的な、うん、そんなだった。うん、そんなだった。だって iPad の使い道が分かんないんだもん、ほかに。あとなんだろう、iPad まな板とか？
それ
サイズ的に。俺なんかほら、キュウリとか切るとき、ほら、なんかバラバラになっちゃうから、サイズが。だから iPad がこう言ってくれたら、なんかここのサイズどうですかみたいな。これでも、あ、みんなどうなんだろう。あ、何？ 20 年前に松明システムを開発済みですよ。L シープさん。松明システム俺のじゃねえんだ。俺の作ったシステムじゃないんだ。あ、一個いいこと言ってる人がいる。ナオパンダさん。白井さん作の迷路を配信してほしい。そうだよ。だからさ、iPad でさ、本当に、あれ多分描けるよね。普通に。絵とか。そしたらそういうことができるんだよ。俺ほら、小学生の時一応ほら、ね、PFCC だったから職業。ペーパーファミリーコンピュータークリエイターって自分で言ってたんだけど。PFCC って言って自由帳にゲームを作る名人だったから。自由帳にあのドラゴンクエストみたいなゲームを書いて、なんかね、ダンジョン書いて、敵も書いて、宝箱も書いて、で、主人公のステータス画面もすごい細かく書いて、レベルとか HP とか力とか魔法とかいっぱい書いて、で、モンスターも100種類ぐらいグラフィックと名前書いて、使われるの大体5種類ぐらい。だって、やってくれる友達いないから、作って自分でやるから、魔法もさ、なんか100種類ぐらいさ、自分で名前と効果書くんだけど、使うの3種類ぐらい。だってほら、友達やってくれないから、自分で作って自分でやるから、あれをさ、ねえ、ペーパーファミコン作ってさ、配信とかやったら相当いいんじゃないの？あ、結構いるわ。紙ファミコンやってましたよって人。あ、結構いるわ。ツイッターで流れてる今。紙ファミコン僕もやってましたって方が結構。これ絶対ウケると。あー、これやべえ。ゲイツにパクられる。ビルさんにパクられる。これやばい。これやばい。インターネットで言わなきゃよかった。PFCC アプリ絶対ウケ。だから RPG スクールのもうちょっと手軽にできる版よ。でさ、PFCC のPFCC ってさ、途中から聞いた人何の話か全然わかんない。なんか危ない薬の名前みたいだもんね。なんか今思ったけど、PFCC やばくねーみたいなこと言って。俺 PFCC が昔から大好きでとか言ってるとやばいけど、あのペーパーファミリーコンピューターの、その、あの難しいところは、消しゴムなんだよ。消しゴム。要は、HP、まあ、ドラゴン、ごめんなさいね、ドラゴンクエストとかやったことない人はもう全然わかんないかもしれないけど、あ、みんながジョブズでしょって言われてる。ビル・ゲイツじゃないでしょって。俺、間違えてた。ビル・ゲイツあれか。Windows とか作ってる人が。もうぐちゃぐちゃになっちゃうね。偉い人ぐちゃぐちゃになっちゃう。これダメだよ。名前間違えるのは失礼だよ。なんでそこで普通の反省が入ってんだよ。ごめんなさい。ジョブズさんとゲイツさん。ごめんなさい。聞いてねえよ。消しゴムが難しいわけですよ。ね、ドラゴンクエストみたいなゲーム作って、例えばモンスターが出てきたっつって、で、大体こう戦闘はサイコロなんですよ。サイコロで出た目を、相手にダメージ与えるみたいなことをやってるんだけど、例えば主人公の HP が100で、敵の攻撃が20で、こう80にしなきゃいけないってなった時に、一回消しゴムで消して80にするんだけど、RPG って一回切るじゃないじゃん。で、何回も何回も何回も、こう消していくうちに、髪がくしゃくしゃになっちゃって、もうそのゲームやだみたいになるってくわけじゃん。それができるね、iPad だったら。他のこともっとできるよ、多分、確かに。もっといろiPad も怒ると思うよ。でもこのアプリ絶対受けると思わない？笠原くんのそのさ、全然その乗らない感じは何なの？あれ、これみんなが言ってる、ゲイツはマイクロソフトね。まあみんな、そう、そういうことね。そうだね。ペーパーファミリーくん、これ賛同してくれる人とかいたらな、どうなんだろうな。あのと、あの、なんていうの、自分たちで作れたりしないの、アプリとかって。さあ、頭のいい人しかできねえ。頭のいい人しかできない。まあ当たり前のこと言っちゃったよ。あとはあれ、 iPad 内話でいいよ。iPad 内話でなんか、だって iPad だぜ、何でもできるぜ。風の音が流せるぜ、風の音が。さあメール行きましょうか。残り15分でメールになってしまいました。あれ、今週俺そんな喋ってる？そんな喋ってる気がないんだけど。本当に頭おかしいんだよ、やっぱ。頭おかしいんだよ、自分でも思う。最近本当思うわ。いや、マジで、俺本当ね、最近独り言多くてさ。本当、この、もう、びっくりするわ、自分でも。一人でずっと喋ってんだよね、部屋で。相当まずいよね。じゃあメール行きましょう。メールテーマは、今週は人見知りだったんでございますが、いっぱい来てますよ。読んでいきましょう。ラジオネーム、ボーダーさん。 白井さんにおすすめの病院がありますよ。それは美容師さんが人見知りな病院です。おお、僕は髪が、僕は髪を切ってくれればそれでいい人なので、それはもう終始無言です。でも必要最低限の会話はしないといけないようで、髪どうしますか、いやもうちょっと切りますか等の機械的な会話はしていましたね。毎月行くのでその美容師さんと顔見知りになり、2人の間に完全なるギブアンドテイクが成立し、今ではこんな感じです。僕髪型こんな感じで、美容師さん こんな感じでどうですか、ボーダー、あボーダー、まあ、僕ねボーダー、あいいですね、美容師さん2500円になります、ボーダー、はい美容師ありがとうございました、こんな感じ最高でしょ、白井さんも行ってみてはどうですか。あのね、美容師さん確かに、あの最近僕が行く美容室は分かってくれるのよ。この子は喋るともうどうにもならねえみたいな、話しかけるとどうにもならねえって最初にそのなんかさ雑誌を渡してくれんの。だけど俺ほんと最近の美容師って勉強してるなと思うのが、昔の美容師さん、まあ昔の美容師さんってこれまあな一括りにすると悪いけど、俺がよく言ってた美容師さんは、あのおしゃれな雑誌しか持ってこない、髪型をこねくり回しましょう系の雑誌とか、ちょっと珍しい服もおしゃれって言えば通りますよ系の雑誌とか、靴に3万ぐらいかけてもいいんじゃないんですか系の雑誌とか、もう一切俺とはこう接点のないやつの雑誌を持ってくるんだけど、最近分かってるね。なんかあの最新のテレビとかさ、あの買えないんだけどちょっと時間潰せる雑誌とか出してくれるんだけど、人見知りの美容師さんいいかもな。でもハサミとか震えてるかもしんない。嫌でしょ、切る前にさ鏡越しに心臓に手当ててふーとかやってたらどう。嫌でしょ、歯医者さんとかお医者さんでも最初に言われたらちょっとびっくりしない。僕人見知りなんで、あのなかなか仲良くなれないと思うんで、あのすいませんがお客様から質問の方してもらっていいですかって言われる、でしょそんなの。他にも行ってみましょうかね。あーどうしよっかな、これ相当ちょっと長いんだけどちょっと読もうかな。ラジオネーム失礼ごめんなさい、カオルさん、今回人見知りがお題ということで投稿させていただきました。僕はもともと小学校の頃はクラスに一人いるカリスマ的な人間でした。授業中常にみんなを盛り上げて、いじめられてた子と友達になり、学年が下の子たちとも分け隔てなく遊んでたりと、学校で僕を知らない人はいないぐらいにやっていました。すごいね、俺と真逆だわ。クラスで僕を知ってる人が数人だもん俺。先生ですらちょっとし、あごめん薄井くん、ああ白井くんねみたいな状態だったと思うから絶対。中学校に上がってもそれは健在で、やっぱり僕は学校の有名人になっていました。さて問題は高校になってからです。高校に上がった僕は知り合いが全くいなかったことや、先行き不安で人見知りになりました。しかも多分白井さんレベルまではいかなくても人見知り5段ぐらいにはなってたと思います。なんせ高校生活3年間24時間365日行った先々、365日行った、バイト先、自分のマイホーム含め常に人見知りしてましたから、外の人見知りを家に持ち込んでましたよ。家では常に一人で部屋にこもってました。僕が部屋で本を読んでる時に聞こえてくる家族団らんの笑い声を聞いて悔しさに涙を流してました。お前行けよ、家だろお前、その距離3メートルぐらいだろお前、お前だって、お前そん中の一人の中から生まれてんだぜ。おいマジかすごいな、そん中の二人に作られ一人から出てきてんだぜ。おーマジか、家族に人見知りか、すごいね。そして影となり続けた僕の末路は悲惨でした。卒業式の時にも人見知りをしていた僕はあまりの緊張のせいで参加をしませんでした。式自体に、みんなが式で涙ぐんでる中、ただ一人乾いた瞳で立ち尽くしていました。そして卒業式なのだから、せめて何か話してくれる人がいないかと校内をうろつくこと2時間、話してくれた人間ゼロ。そして極めつけは卒業アルバム、僕は卒業アルバムを持っていません。なぜかって、僕の写真が1枚もないからです。文化祭の写真にも体育祭の写真にもクラス写真にも学年写真にも、果ては個人写真にも僕は存在しませんでした。これを書いてる現在、自己嫌悪でいっぱいです。妄想彼女に癒してもらって、なんとか心を支えています。 白井さんのトークを聞いて毎日頑張れています。これからも楽しい放送明るく読もうぜ。へいへい、これからも楽しい放送を楽しみにしております。ちなみに1年の最初の自己紹介の時に、俺人と関わるのめんどくさいんで関わらないでくださいとふざけたこと言ったあだ名うんこは、結局友達作ってそいつらと卒業ライブをしてやがりました。なんだろう、目から汗が止まりませんでした。あのカオルさん、いろいろあるからよ、生きてりゃよな。あのそう、生きてりゃいろいろあるで頑張っていこうぜ。もうみんなももうてんてんてんてんみたいなみんなのツイートもてんてんてんてんだよほとんど。S、 こっからだとちょっと読めないな。 SKHGAS さん、なんかかわいそうっていう、もうストレートなやつがすごいね。卒業式も出ない、
卒業アルバムに載ってない。
俺もうそうだった。まあ卒業アルバムほとんど載ってないけど、一応その文化祭とかでライブとかやったからね。なんかそれはそれで恥ずかしかったけどね。だってクラスの人から見たらなんかね、あこの人自分の時期だけなんか気持ちよくなっちゃって、クラスには一切参加しなかったね。そんなこと思わないみんなだった、優しいみんなだったから。あのね、最近一個良くないな、リアルな話するよ。最近自分で良くないなと思うのが、そうやって被害妄想してなんか周りの人を悪く言うのはどうなの。これ本当に全然多分さ、そんなことみんな思ってなかったよ実際は、ね、結局お前の被害妄想でさ、まるでなんかクラスの人はそうやってね。放送後にしようぜ、放送後のファミリーマート前にしようぜ、カザル君。あそこな、あの公園とかな、あそこでちょっと今日酒飲もうぜ。ちょっと俺だいぶ落ち込んでっからもう落ち込まないために落ち込まないんです。すごいね、でも頑張ってこうね。生きてりゃね、いいことが2個ぐらいあるかもしれない。2個ありゃ十分だよもう。どうもラジオネームハイカラグルイと言います。テーマ人見知りということで、思えば自分は年を取るごとに人見知りになっている気がします。保育園時代は目が合えばお友達、小学校時代は一回遊べばお友達、中学校時代はエロ本を貸し合えばお友達、恋人は右手。高校時代はエロ DVD を貸し合えばお友達、恋人は左手。大学時代は急性アル中で介護してくれた人がお友達、恋人はカーペットオンザ床。おいおいこら。ただいま社会人4年目、25�歳、今年26歳、休日部屋から一歩も出ないでどうやって友達を作るか模索中です。いいね、元気があっていい。そう、あの昔はね、目が合えばお友達だったんだよ。幼稚園時代でも俺人見知りしていたのかな。でも俺幼稚園時代な、綺麗な泥作るのに必死だった子だもんな。泥団子じゃなくてな、トロトロの泥を毎日作りに行っていたんだから、幼稚園に。あの時にもやっぱ同じだったのかな。
俺レゴでピラミッドだった。
あ、カザル君はレゴで綺麗なピラミッドなんだ。そんなんだもんね。だって絵画教室でさ、この話したと思うけど、画用紙いっぱいに真っ黒に塗ってさ、黒いクレヨンで完全に真っ黒に塗った後、針金でそこになんかお化けの絵を描くっていう、それを堂々と先生に見せてね、帰り際先生とお父さんが何か話をしていたっていう、そんな子だもん。でもな、仲良くしてくれた人いたわ今もいたわ、俺幼馴染とかちゃんといたわ。
元気だ
ぞ俺いたわ今は。そう、ちゃんと思い出したわ。俺あれずっと幼稚園の2年間ずっと毎日一緒に遊んでいた友達とかちゃんといたんだよ。結構頑張ってるとかね、大丈夫じゃない。他にも来てます。もうまだいけるね。ラジオネームアリ地獄さん、白井さん、 AD カザラさん、こんばんは。お、来た。僕は幼稚園の頃から人見知りする子でした。小学校に入学してからもクラスにずっと馴染めない日々が幾度となく続きました。中学2年生になった今も相変わらず人見知りします。人見知りなので先生とあまり話さず、生徒のことを呼ぶ先生でも、クラスの中で僕一人だけアリ地獄くんと呼ばれることもありました。お、なに、あだ名で呼んでくれたの、どういうことだろう。あー、ごめんごめん、アリ地獄ってそうか、ラジオネームだもんね。バカか俺は今本当にこれアドナで呼んでくれたんならいいじゃないって今本当に思った。俺は何年間ラジオやってんだ。それ本名かけるわけねえだろここに。あー、本名でくんづけね、一人だけ。俺マジそうだわ。俺バイト先で一人女の人でさ、もう辞めちゃった人なんだけど、まあ、すごい気さくでいい人で、これ誰とでも仲良くする人で、でうちの前先ちょっと変わってるって言われるんだけど、名字にさん付けなの。どんなに
年齢変わっても年下に対してもさん付けだし年上に対してもさん付けもちろんそうじゃないで基本的な敬語なのよ年上と下関係なく全員がだからその女の人は割とこうみんなに割とフレンドリーな感じであだ名で呼んだりとかでタメ口で結構今日疲れたねなんとかちゃんとかいい人だったんだけど司令さん今日暑いですねっていう感じだったのを今すげえ思い出したっていうところでメールを続こうそしてある日僕が部活帰りで自転車を漕いでいると前方から明らかに小学校3、4年生ぐらいの子供が数人やってきました僕は勘がいい方なのでその時あこれやばいわとなぜか感じましたそして見事にその勘が当たり子供たちが僕の前で止まってすいません何々町ってどうやって行けば行けると聞いてきました当然僕は人見知りなので自転車で居眠り運転をしてるふりをしながらその場を立ち去りましたすげえ技出たねこれ自転車で居眠り運転をしてるふりだとこれは人見知り10段のあの名人でも最後ギリギリで出せたと言われる非王記じゃないですか自転車で寝てるふり、その後耳にした死ねえやバカ野郎等の罵声を聞いた時俺って一生年下にもバカにされるのかなと自己嫌悪に陥ったことは言うまでもありませんそれではこれからもラジオ頑張ってくださいもう辛いわ
辛いや
辛いわ人見知り読むの辛いわ
失恋より辛いわ
風原くんの回の失恋より辛い
つ
辛いわすごいな今週もう一つちょっと読んでいいかな、ちょっとね懐かしい方からメールが来てるんでねまあちょっと個人的なメールになってしまいますが、はい、ラジオネームからっ風父ちゃん
お
この方ちょっと説明しとくと僕と笠原くんがもう一個やってる四畳半スクリーマーというラジオで今から2年ぐらい前にまあね夏休みいろんなところに旅行しようって企画があったんですけど、群馬に行くっていう企画になりまして、誰かガイドしてくれませんかっつったら名乗り出てくれたとても優しい方だったんですよね夫婦でその時ガイドしてくれたからっ風父ちゃんさんがね、久しぶりにメールをくれて、私は年を取るごとに人見知りがきつくなっていく感じがしています、ただ人見知りの記憶で最新の記憶は白井さんと会った時が鮮烈な記憶として覚えています白井さんを群馬に迎えるにあたり数日前からドキドキしていました私の性格はドキドキしているのを必死に隠し続けるめんどくさい性格のため初めから最後まで喋り続けるという行動に終始続け最終的に居酒屋で自分の居場所のなさを埋めるために大酒を飲み深夜まで白井さんと笠原さんを群馬に引き止めてしまいましたこの後からは思い出すたびに選挙カー並みの大音量で私の心を自己嫌悪温度がリピートしていますそれでも白井さんや笠原さんのことが好きでラジオを聞き続けていますこれからも迷惑かもしれませんがリスナーでいると思いますこのメール募集が機会と感じてメールしていますその説は申し訳ありませんでしたちょっともうちょやめちょいめちゃめちゃ楽しかったですよ
すごい楽しかったですよ
からっ風父ちゃんさん、
はい、
最後にね2時間ぐらい一緒に飲んだんだよねお酒をでずいぶん真面目な話をしてねなんかラジオの話とかね、なんかその演劇の話とかこれから頑張ってくださいって言ってくれたりとかねなんかたとえ月一になってでも僕応援しますからって言ってくれたすごい優しい方こんな追い込んでたんだあの時この時一番面白かったのは最後集合写真撮りましょうっつって僕と風原くんとからっ風父ちゃんさんの奥さんにあたる方もいらっしゃっててでその3人で写真撮ろうと思ってからっ風父ちゃんさんがカメラ構えたら当時ねなんかその最新のカメラで顔認識がついてたんだよなんかそのね顔をちょっと拾えなんかピント合わせてくれるやつ風原くんだけ顔認識しないカメラがわからねえこれは人の顔でしょうか
違う
シミじゃないかなシミっぽいんでこないだあれなんだよな顔認識さ人だと思って顔認識したらさなんかそのもう元人だったらしくてさなんかすごい怒られちゃってそういうのはお前拾っちゃダメなんだぞって確かに顔だけど写しちゃいけねえ顔があるって言われたからこれどっちだ今回のはな生きてるっぽいんだけど人じゃねえっぽいんだよなって笠原くんなんか顔認識されなかったっていう俺大好きな思い出があるから大丈夫ですよもうこれさ俺たちのせいだよもっとねオープンに行けばよかったんだよ俺も人見知りしたからもう俺もすっごい人見知りしたからでももうね簡単なコミュニケーションなんてありませんからね もう自分で開き直るのはどうだろう。
簡単な。
もう一個ごめん、あの最近さ、うん、ごめんね、メールテーマのメールばっかというか俺が悪いんだけど、メールテーマって言っちゃってるから、どうしてもほらそれに合わせて書かなきゃいけないのかみたいな空気になっちゃって、それがすごく申し訳なくて、全然普通のメールも募集してますよ、本当に。全然あの何でもないメールも全然あの募集してますんで、送っていただけたらなと思ってます。一個ちょっと普通の、本当に普通のメール来てて、ラジオネーム K さん、いきなりですが白井さんは第33回前半にコーラの謎について話していましたね。あー話したね。コーラって不思議って。あれ元は何なんだろう。なんかどっかのコーラの泉ってのがコカ・コーラ本社のなんか地下に湧いていて、そこから汲んでいるんじゃないか。実はコーラってのは宇宙から来た謎の生命体でみたいな。それのなんか汗を飲んでるんじゃないかとか、なんかそんなこといろいろ言ってましたが、聞いていたその時は不思議に思って驚いていたのですが、この前の家庭科の授業でその謎があっさり解けてしまいました。砂糖を145度になるまで火にかけ、それに水と炭酸を入れて混ぜると簡単にできるらしいです。ぜひ皆さんも作ってみてはいかがですか、ではなく、とにかく秘密でも何でもないということです。くだらなくてすいません。毎週楽しく聞いてます。これからも頑張ってください。カラメルなんだ。砂糖を150度になるまで火にかければ簡単できる。簡単じゃないな。火使うもん。火使う時点で俺にとっては相当難易度が上がったよこれ。危ないもん火使うの。マジで
電気使ってんだろお前。
電気だけでも危ないな。だって俺あれだよ、一人暮らし初めて2日目にフライパンから火吹いた男だよ。
そうだね。
あのなんか餃子じゃなくてなんかニラまんじゅうみてえの作ろうと思ってさ、なあなんか焼いてたらな、あの水を入れなきゃいけないじゃない。で水入れた瞬間その油の量が多くて、あと蓋閉めるの分かってなくて、その飛び跳ねた油に火がついてボーって上がって中華一番見たくなって、すげえ俺料理人みてえだと思ったっていう。一歩間違えたら今ここにいないからね。で次の日に足元に包丁落としてっからね。水だけで作れるやつがいいな。水だけで作れるコーラあるけどね、駄菓子屋さんに。あの美味しいよ。バカじゃん、俺あれ好きだよ。あれ粉のまんま食べんのがいいじゃん。なんだよお前とやってけねえな、やっぱな。お前とはなんか違うと思ってたんだけどよ。
そこ、
どうしようかな。先にじゃあメールアドレス言ってきますかね。メールアドレスどんどん募集してます。あ、さ、来週のメールテーマだ。どうしよう、どうしようかな。星ロマンティックだね。ロマンティックあげるよってことで、
はい、
ロマンティックあげるよ、ロマンティックあげるよ。300万円振り込んでくれたらっていう。あー、やっぱお金取るんだっていう。でもいい、300万円でもらえるならね。星なんかないか。星にまつわるエピソードってお前何のラジオだよ、うちはよ。じゃ宇宙でいいよ。宇宙だっつでかくなったな急に。宇宙に関する何でもいいよ。もうどんなそのなんていうの、内容でもいいんで、あの別に思い出話でもいいし、なんか豆知識っぽいやつでも、まあ、妄想でも何でもいいんで、宇宙に関するメールがあったら送ってきてください。宇宙と書いて空と読んでください。機動戦士ガンダムよりですけどね。あとまあそうだから、メールテーマ以外にもなんかあったらね、全然送ってきてもらったらありがたいかなと思っております。じゃあメールアドレスいきましょう。 time-bu@hotmail.co.jp time-bu@hotmail.co.jp スペルは time-bu@hotmail.co.jp です。ちょっと何個かお知らせがございますな。1個ちょっとびっくりするお知らせ。肉食いてみんな、肉の食いたいやつは俺んとこ来い。俺も食いたい、みんなで食おうっていうことで、タイムマシン部がなんと初めてバーベキューパーティーをやろうっていう企画が出てましてね。今ちょうど火を使うのは怖いって言ってたんですが、火を使わない、水しか使わないバーベキューパーティー、そんなわけじゃないよね。何ができるか分かんないもんね。生肉を水で浸して食べようっていう、そういう回なんですが、違いますよ、普通にバーベキューをやろうかっていうことですよ。まあみんなでなんかね、肉食ったり酒飲んだり、まあジュース飲んだり、僕は多分ジュース飲むし、なんかワイワイワイワイやったり、虫を追いかけたりね、なんかやってみようってことになりまして、日にちがもうだいぶ先なんですが決まってます。8月21日。何前後って飾るくんこれ書いてありますけど、
確定じゃなくてですね。
確定じゃないの。うん、
ちょっと
会場の予定とか
笠原くんがなんかやってきた、はい、俺の隣に笠原くんが、
はい、失礼します
。怖いよ笠原くん、 AD 笠原くんが隣にやってきた。
なんだよ説明させて。
はい、
8月の21日のあたりに、はい、決めようかっていう話になったんですけど、うん、ちょうど昨日会議をやりまして、第1回目の、うん、ちょっと土曜日が会場が抑えられそうにないと。
ああ白井さんがいるからね。
いやいやいや、
白井さんが土曜日にバーベキューやって、何お前調子こいてんすか。
関係ねえけど。
だからそんなこと思う人一人もいないじゃん。なんでそうやってさ、自分の被害妄想で人のこと悪く言うの、もうやめなよそういうの。いい加減さ、
説明していいかな。
ごめん、今のは家でやるやつだった。
うん、そうだね。
家でやるやつだった。
家でやるやつだね。
はい、はい、
なんで、はい、21日に前後とちょっと余裕を持たせて、
あ、そのあたりってことね。
そのあたりという感じで、バーベキューに参加できる方、うん、人数をちょっと把握したいと、
お
う
お
う、会場選定のために、
ほうほうほう、
そのアンケートをちょっとタイムマシン部のメールアドレスの方で取ろうかなと思いまして。
おお、はい、参加できる方はメールを送ってほしいと、はい、右手を上げながら、
右手を
上げながら、左の肘でマウスをクリックするやつです
ね。そうそうそう、
そんな感じでやるってことですか。
そういう感じです。
あ、ほん。あ、はい、これ難しくねえか、日にちとか決めてなくて大丈夫なのか。
前後なんで、
なんかなんとなくそのあたり、はい、なんとなくそのあたりだったら、
20、21、22ぐらいのあたりで、
20、21、22のあたりで、はい、まあそのあたりだったらなんかその仕事を動かすなりして、その来れるよっていう方で来たい、行きたいよっていう、そのすっげえ人見知りすると思うけど俺。もう例の岩岩状態、属性岩ねえ、アースウェイクが必殺魔法の白井さんが見たいという方、
はい、
ねえ、ロボットになってる、C3PO みたいになってる白井さんが、動きがなってる白井さんが見たいという方がいたら、メールを送っていただければ、なんかまあね、行きたいよみたいなこと言ってくれれば、そのアンケートまずね、と、そうだね、で、会場で、あれだもんね、場合によっては俺の家になる場合もあんだもんね。
ね。
全然あるんだよね、全然ね。ということでよろしくお願いします。もう一個すいませんね、時間過ぎちゃってるんですが、お知らせでございます。AD 笠原くんが目の前でゲラゲラゲラゲラ笑っている、失恋3週間目の AD 笠原くんが、しつけえなと、お前違う、俺なりの気配りだよお前。
いねえよ。
言ってかないとお前落ち込んじゃうだろ。
落ち込まないために落ち込まないの。
出た、本人から出た。AD 笠原くんがお芝居に出ます、はい、インパラプレパラートとエビビモプロという劇団の合同公演、エビパラビモパラート、これは日にちが2010年6月3日から6月6日東京芸術劇場ショーホール2で、やるということなんでございますね。もう前売りも始まってるというわけでね、ちょっとかっこいいですね。音楽のない世界で音楽を作って、音楽を広めて、そして死んでいった奴らの話。なかなかかっこいい感じで書いてありますが、AD 笠原くんは出るんだよね。
はい、
なんか、いい役で出るんですか、ちゃんと。
はい、
セリフあるの？
いっぱいあります。
大丈夫？
はい、
覚えた？
うん、
何年役者やってんだよ。ということなんで、もしね、時間ある方、これ、ぜひぜひ見に行ってみてはどうでしょうかということで、ちょっと時間過ぎちゃって申し訳ないんですが、またね、ちょっと10分ぐらい過ぎちゃったんですが、宇宙にまつわるなんかメールがあったらと、あと iPhone がどれぐらいいいもんか、それをマジで、欲しいな。なんか、俺に iPhone をもう買わせる勢いでみんな。もう逃げられない、iPhone 子のことが忘れらんねえと。卒業アルバムが怖くて開けねえみたいな状態に。だからもう捏造した記憶で妄想すんのやめな。あと被害妄想もいい加減、大人になりな少しは。バズ443、勇気出していこうかなバーベキューって言ってくださってますが、そう、勇気出してきてくださいよ。僕も勇気出していきますんで。すごいわ、主催者が勇気出すって言ってるから。ぜひぜひね、人見知りが100人に集まればなんとかなるから。全員人見知りだったらなんとかなるから。というわけで、また来週も聞いてください。また来週。